夢ドリーム
夢
夢
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田英です。さて今週のゲストは歌手の湯原まさゆきさんです。湯原まさゆきさんは昭和22年茨城県生まれ。ザ・スイングウエストのボーカルを経てソロデビュー。1971年に雨のバラードが大ヒットし、その後も歌手だけでなく軽快なおしゃべりが受けてバラエティ番組などでも人気者になりました。先月デビュー60周年の新曲黄昏ロマンをリリースされ、喜寿を迎えられた今もパワフルに活動されていらっしゃいます。今週は湯原まさゆきさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは歌手の湯原まさゆきさんです。湯原さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、湯原まさゆきです。よろしくお願いします。
はい、もう湯原さんとご一緒できるなんてと夢叶う時間ですのでぜひ今日はたっぷりとお話しいただけたらと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
でも湯原さんも世田谷にゆかりもあるんですよね。うん、す
この洋画に住んでたんですよ。
あ、洋画にお住まいだったんですか。
はい、結婚する直前に世田谷の方から大田の方にまず住んでいて、で、まあ、結婚直前に世田谷に、まあ、ちょっとお家を買って、そうですね、で結婚してから 1,2 年かな、一緒に、お袋も、まあ、子供が生まれるまで、この洋画にいました。
うん、はい、どうですか世田谷の街並み
は。懐かしい。バッとしかし洋画の駅前がこんなに変わるとは本当にびっくりしたわ。
そう
なんですよ。こうでかいビル渡ってるわね。うん、素敵なおしゃれな街になりましたね。
そうなんですよ。さらにまた進化していきますので、うん、ぜひ今後ともっていうところ、FM 世田谷ともね、はい、ご縁もあるんですもんね。
僕も FM 世田谷はもうキャロットタワーが僕イメージなんで、はい、なんか本当にここもしかしたら初めてかな。
そう、洋画のスタジオ初めてでらっしゃる、は
いと思います。
そう、はい、ぜひ今日はゆっくりとお過ごしもいただきながらお話伺えたらと思いますが、
はい、はい、お願いします。
そんな湯原さん、今年2024年はいろいろな節目の年なんですね。はい、
そうですね、まあ、私事ですけども、年齢的に喜寿になりまして、それで、結婚40周年、
ね、
で、芸歴60年という実にの笑っちゃうでしょ
いやいやいやいやいや、ね、私も幼少期から本当テレビを拝見していて、もうマルチなご活躍。
うん、妻の由美子にも私小さい頃見てましたって言われるとねゾッとしますよ。
そうですよ ね、はい、ね、由美子さん奥様ともこう年の差がありながらも仲睦まじくいらっしゃって、まあ、
なんとか、はい、
ね、一緒にもね本当さまざまなテレビにも出演されてますもんね。
そうですね、
もうそういったね旅番組だったりも拝見していたりもしたので、はい、嬉しい限りでもありますが、そんな60周年ということで、はい、定築から3月、まあ、6日ですね、はい、リリースの新曲も出されたそうですね。
そうですね、今までつまり冬桜とか人生半分とかずっと等身大自分の、まあ、人生をある種 フィクションも交えながら歌にしてきた、とそのシリーズもまあ前作でとりあえず完結しようということになりまして、でまあ記念の60周年ということも含めて一回ここでリセット、新しい世界観を目指そうということで、まあ大人のラブソングという一つの括りでもって歌を作ろうというプロジェクトが始まったわけですね、でまあ今回黄昏ロマンという、まあこれはこれはとっても素敵な歌ができましたんで、いやとても嬉しく思いますね、
ミュージックビデオといいますか、もう本当素敵ですね。
いやいやいや
大人の雰囲気というか、ね、そういったバーでこう ね、
そうですね、
歌われていらっしゃって、味わいが深かったです。
恐れ入ります
でもそんな歌詞も本当にいろんな思いだったりも伝わってきますよね、
つまり今この演歌か J-POP かみたいなこういう区分けがはっきり僕しているんだと思うんです。で僕は演歌でも J-POP でもない、やっぱり歌謡曲の流行歌手ですから、そこら辺のつまり王道の部分をもう一回、僕ら昭和のいい時代をね、いろんなジャンルの音楽をこうミックスジュースのように美味しく飲んできたので、これを一回この年齢でもって表現できないかなということで、作った曲が今回の歌なんですね。
やっぱりもうこの見つめてるお前が愛おしだったりとか、本当にさまざまなところで奥様の存在も感じられるようなラブソングですもんね。
今回ねこの詩がね、僕いつも言ってたんですけど、今が一番いい時だよってよく由美子と話してるんですよ、つまり今どの時代もどの瞬間も今がいい時代時間だと思うことが幸せの原点だと思うんで、それがねこの歌詞に入ってたの、打ち合わせなんもないのよ今回。もう
そうなんですか、
制作からレコーディングまで1ヶ月半しかなかったんだから、これでもって、リリースまで3ヶ月しかないから、その中でも全部今回ディレクターに詞も曲も全部お願いしておんぶに抱っこ、ちょっと不安もあったんですけど、いや出来上がってね、由美子と2人で聞いて泣きましたよ。いやいい歌できたねっていう話で。
由美子さんはどんなところ歌詞グッときてました？
やっぱりそういった意味では歌詞というよりもこの世界観、まず大人のラブソングということと、かなりリアルな、まあ、大人男女の歌でもあるしロマンティックだし、切ないし、いやこれは彼女はもうね、でもね初めて聞いた時にちょっと涙したんですけど、私この歌がヒットするまでもう泣かないなっちゃって言ってなんてこと言うのよ泣かせるよね。
本当ですね、きっと最後の恋になるってい う、もうこう永遠にこう、ね、連れ添っても恋の心っていうところも感じます。
つまりねときめく心をね、いくつになっても持っていましょうというそういうテーマもありますね、
それこそボーナストラック もう満載ですね。
そうですね今回ちょっと4曲入りということで、雨のバラードをちょっとシンプルに弾き語りでやってみないっていうまず提案があって、それから今から10年前に結婚30周年を記念して伊藤薫さんという、ラビゾーバーを作った方、方が僕に30周年の時に作ってくれた2人っていう、僕と由美子の歌なんですけど、これを10年やってるうちステージでなかなか評判良くて、CD ないのっていうのを、聞いて約10年、今回、結婚40周年も記念して、じゃあ2人を入れようということで、4曲入りの CD になりました。
もうこの2人も本当人生はメリーゴーランドだったり、絆の意味だったり、ね、本当いろんな歌詞 の深さを感じることができました。
そうですね、実生活で結婚するしない別としても、人生みたいなものを実感した人にはどっかいろんなところでこう染みる部分があるんじゃないですか、
でそれこそ相手憎らしい悔しいなんてねところもありながらも、
このそこがカチンとくるなんて歌詞これ本当に、ね、カチンときてますから、たまには
でもそういったね思いを伝えながらっていうところでの、息ぴったりのこの第一声っていうところの2人、お二人の声もすごいグッときました。
いいですね、
はい、
自分でいいですねって
そうなんですよ、そんなねもう新曲というところ、やっぱり皆さんに聴いてきていただきたい曲というところをご紹介いただいてもいいですか。
はい、はい、それでは井原正幸の、芸能生活60周年だからどうしたっていう世界ですけども、僕にとっては記念すべき一曲です。先ほども言いましたように大人のラブソング、ときめく心を忘れないようにしてください。僕もします。黄昏ロマン、井原正幸です。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は歌手の湯原正幸さんをお迎えしています。もうこの曲もグッとくる曲 で、それこそ、今令和ではありますが、本当昭和のこの雰囲気っていうのを残していきたいのはありますよね。
僕さっき言いましたけど、昭和平成、令和、 この3つの世界、僕らはもっと言えば昭和の奥深いところから美味しいそのいろんな素材のジュースを飲んできましたね。民謡から始まって浪曲も含めて、そのうちに僕らの青春時代にグループサウンズ、まあビートルズが始まりで、はい、ベンチャーズとか洋楽がどっと入ってきた、うん、つまり洋と和のミックスジュースを僕らは本当に美味しく飲んできたんですよ。だからこのいろんな世代の音楽観、世界観、これを体現できるのはもしかしたら僕らの年代がベストなんじゃないですかね。
もうそれが味わい深みにつながってい きます
ね、うん、だといいんですけどね、はい、
それこそ先ほどザ・スイング・ウェストの時のファイルを、はい、あのこう見せていただいて、ね、あのそれこそ湯原さんの甘いマスク
いや
表になったでしょう。
いやそれほどでも
いやでもその時のね本当いろいろな経験もあるってことですもんね。
何の経験ですかね。まあいろんな経験しました
けど、ね、もちろんです、はい、ね、そういった歌手でも活躍されて、それこそ1970年代はバラエティ番組でも引っ張りだこでしたもんね、
はい、
うん、
これはね結局あの歌を歌わせるからコントやってくんないとか小芝居やってくんないとかっていうあのいわゆるバラエティと歌のジョイントの番組が非常に多かった、うんうん、で僕もあの嫌いじゃないんで危機としてやっていてるうちになんか面白いねみたいな話になったんでしょ
う、うんうん、
でパッと見たら横に千田みつをがいたりなんかしてそうするとねだんだん軸足がねバラエティの方に移った時代はありましたよね、はい、確かに。だから基本はその間に歌はずっとコンスタントに歌い続けてましたから、うん、まあ右の軸足左の軸足みたいなところでやってきたんですけどね、
うんうん、でそれこそ私も本当マルチタレントとして司会者でらっしゃったり、はい、歌手でらっしゃったりっていうようなイメージはありましたけれども、それこそすごい時代というかこうテレビのこの全盛期を作り上げた時代だったと思われるんですが、うん、どうやってまとめてらっしゃったのかななんて。
いやまとめる基本はあの楽しいっていうことでしたね、うん、あとはこうやっぱどっかサービス精神というか、みんなが喜んだり泣いたり笑ったりっていう顔を見るのが好き。僕は昔ジャズ喫茶にいて、ライブから始まってますから客とのその何もう本当のコミュニケーションで始まってるんで、それを感じた時に余計こう気持ちがテンション上がるみたいな、そういう繰り返しやってるうちに歌だったり芝居だったり、コメディだったり、リポートだったり、あの基本はその、まあ、もう簡単に言えばサービス精神なのかな、あの喜んでもらえることが好きなんだっていうところが基本でしたね。
確かにテレビ育ちだとブラウン管越しというかカメラになってしまいますが、はい、そういうねあのジャズ喫茶にいらっしゃった経験もあってこう届ける思いがこう溢れてらっしゃる、
ね、一番大きいですね、うん、リアルですね。
そうなんだ。それこそ番組でも由美子さんにもこう、ね、出会ってらっしゃるんですもんね。
そうですね、うん、まあ、由美子はあの堀越の制服を着てスタジオに来ておはようございます、おゆみこ元気かみたいなとこから始まってますから、
はい、
ええ、
やっぱり一目惚れだったんですか。
いやいや何を言ってんですか。動揺するじゃないですか。
でもねこの夫婦の力の夫婦力の本にも出筆されてましたけれども、はい、ね、本当こうあの湯原さんが優しく声をかけてくださったからこうぐっと親近感というか、
まああの13歳の差があるんでちょっとしたら子供ですよね、はい、でもね彼女もその芯の強さとか明るさとかなんかそこら辺はなんか結婚相手は意識しないまでも女性としてはあのしっかりしてることだなって子供の頃から僕見てましたからね、僕が彼女をね。だからそれがまあいろいろ紆余曲折あってまあ結婚してでお袋の介護というところにまで行ってそれもクリアしてくれてでまあ子供も結婚して今本当に二人きりの生活なんで、まあ、ちょっとしたしあの新婚とは言いませんけどもあの二人きりの生活を今あの波風立てないようにこれね結構お互いに気を使うのよ、はい、あの気を使わないで幸せはないからね、うん、だからね多少の気を使いながらの楽しい生活を意識していれば、いい老後が進むんじゃないですかね。
もう最近でもさまざまなコンサートもさせていらっしゃるんですもんね、
はい、まあ、あの今やけに昭和がね掘り起こされてますから、うんうん、そういった意味では僕らは一番いいその昭和の空気を知ってきたわけで、
うん、
これを皆さんにお届けしないでどうするというようなところで、うん、
はい、
僕と、ビリーバンバンの弟さん菅原進さん、それから、まあ、あの元歌手だったんですけど今司会者ですけど夏木豊さん、この3人で、夏木さんが青春歌謡、進ちゃんがフォークソングで僕がグループサウンズ、でこれ3人ほっとくとあのやかましいのででそこにやかましいのを入れたら静かになるだろうという発想で、はい、千田みつをあの総合司会と入れて余計やかましくなったっつ
もうあの時もこう青春期というか、はい、もうね、思春期過ごされた方でたまらないメンバーが揃ってますね、
うん、いわゆる歌を聴くとその当時に戻るっていう、うん、これ歌の最大の力ですから、これをお届けする、まあまさしくいいタイミングですね今。
本当ですね。
なんでこんな昭和を掘り起こすか、僕分析したのよ、はい、結局ね、僕は昭和22年、うん、戦後間もなく、うん、物のない時代から東京オリンピック1回目の東京オリンピックに向けての、まあ、建設ラッシュ、はい、もう気持ちも経済的にも右肩上がり、この活力と気力、これを今の令和の人たちが羨ましいんじゃないかと思う。
わかります。
だからこの今昭和がね、ちょっとしたブームになってるような気がするんですよ。
確かに。
で、歌の世界もすごくいわゆるもう成熟してましたね。いろんな意味でジャンル、本当にミックスジュースのようにもういろんなジャンルが絢爛豪華に、ここに対する憧れとか、まあ、自分たちもこうありたいという希望も含めて今昭和ブームなんじゃないだろうかと僕は分析してます。
ぜひ告知もぜひ一言いただけた
ら。いろいろあるんですけど、これ今度9月に、この僕とさっき言ったすすむちゃんと、うん、夏木さんと千田さんと、これは昭和歌謡黄金時代と称しまして、はい、今まで3回ぐらいやってるんですけど、うん、今度9月に、まあ、静岡県の森町で、はい、またこの昭和歌謡黄金時代を、振り返ってみたいと思います、
はい、
その他いろいろ、まあ、これから新曲も出しましたし、ライブも含めて、まあ、いろいろあるんで、僕今ブログと、はい、インスタとそれから YouTube やってますから、もし興味があったらご覧ください。
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。また湯原さん、来週もお話伺ってもいいですか。
いいと思う。
ぜひ楽しみにしております。今日のゲストは歌手の湯原正幸さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。夢広がるカフェ、発見してくださったようですよ。さあ、それでは読んでみましょう。塚田さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩4分にあります地理系ブックカフェ空想地図をご紹介します。お話はオーナーの田中俊直さんに伺います。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
もう今店内見渡すところに本、さすがブックカフェというところではあるんですけれども、このブックカフェのコンセプトを教えてください。
地図が好きな人なら誰でも楽しめるお店です。
これまたなんでその地図にこだわったんですか。
まあ、昔から地図が好きだったのと、まあ、僕が子供の頃に空想地図という架空の地図を描いていたことからです。
そこが店名につながったと。
はい、そうですね。
まずその空想地図、どんな地図描いてたんですか。
お店の壁に貼ってあるんですけれども、このように存在しない、フィクションの街を都市計画みたいな形で作ってきました。
大きさでいうと 1.5×1 ぐらいですかね。結構な大きさなんですけど、田中さんの中ではどの辺にある、どんなイメージ。
僕の出身地である静岡県、その中で、タイトルが静岡と浜松を、頭を取って静浜市と名付けました。
これ いつ頃作られたんですか。
今貼ってある地図はこれリメイクなんですけれども、もともとは子どもの頃、中学高校大学生に至る時間書いていました。
また自分で地図作ろう、街作ろうって思ったきっかけっていうのは。
もともと地図を見るのが好きだったのと、親が転勤族で、あちこちいろんな町を、で生活したことですかね、
それが高じて今はこの今店内にあるのは確かに地図であったり、その地図に関する本、これ何冊ぐらいありますか。
今だと1500超えました。
やっぱりこういう、地理地図がお好きな方が集ってらっしゃるんですか。
そうですね、近くにある駒沢大学の、地理学科さんの学生さんだとか、先生も含めて、あとは出版社だとか、 いろいろそういう地図に関するお仕事をされてる方が割と多いですね。
こうみんなでなんて言うんでしょう、こうトークしながらいろいろと研究したり発表し合ったりとか、そういう場もあったりするんですか？
そうですね、定期的にイベントとか開催してますんで、はい。
面白い。もうちょっとどんどんどんどんそっちの話が膨らんでしまうんですが、やはりカフェですのでお料理にもこだわってらっしゃるんですよね？
そうですね、できるだけまあ手作りというか、まあ、お店で、まあ愛情を込めて、作らせていただいております。
はい、その中でもおすすめは、
はい、こちらのジオムライスという、まあ、ジオ、まあ、シリという意味ですね。それとオムライスをかけてトロトロのオムライスを作りました。
はい、今目の前にご用意いただきましたので早速いただきましょう。本当だ、トロトロだ、卵が。いただきます。あ、中はケチャップ、もちろんね、はい、チキンライスですよ。うーん、卵の甘みとこのチキンライスのまたこのちょっとした酸味とが絡み合ってとってもまろやか。
ありがとうございます。
これを食べながら空想地図を考える。
そうですね、はい、
これがここの推しですね。
はい、そうですね、
うん、というお店なんですけれども、ぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、6月2日に、漫画家のヤクミツルさんの、本、こちら帝国書院さんから出ているエキセントリックジャーニーという本なんですけれども、まあ、こちらの、本にまつわる、トークイベントを、当店にて開催いたします。 SNS 等で、ご確認をお願いいたします。
では最後に田中さんの夢教えてください。
そうですね、空想地図というジャンルが、まあ、一般的にこう広がることが、まあ、一番夢ですね、
はい、いや絶対できますよ。
そうですか、ありがとうございます、はい、
ということで今週は駒沢にあります地理系ブックカフェ空想地図をご紹介しました。お話はオーナーの田中俊直さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
田中さんの地図、どんな地図なんだろうと夢があふれますね。空想地図書いてみたくなりました。田中さん、ありがとうございました。ちょっとやり道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。また最後に、番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。今日もまた泣きたくなる。